先日は私ども夫婦を研修イスラエルの研修旅行に送り出していただいて、それでお祈りしてくださって本当にありがとうございました。まあ、9日間の旅でしたけれども、すべての工程が守られて元気に教会に戻ってくることができました。本当に感謝しています。ありがとうございました。まあ、帰ってきてですね、教会の方から、どこが一番良かったですか、どこの場所が良かったですかってこう聞かれるんですけども、とても難しい質問だなといつも思います。多分若い頃行ったら、聖書とか何か参考書を片手にですね、あ、ここがその場所かとか、その辻褄が合ってるかどうかとか、まあそういうことに非常にこう、興味を持って、歩いたかなと思うんですけれども、まあ、今回行かせていただいたときに、まあ、その場所に立たせていただいて、あ、ここでイエス様立たれたんだなとか、ここでイエス様何をご覧になったのかなとか、まあ、どんなことをお感じになったのかなとか、まあ、そんなことを、考えながらですね、まあ、一つ一つの場所を移動する、なんかこう、巡礼のような、旅になったかなというふうに思います。まあ、そうした中で先ほどの一番良かったところはどこですかという質問に戻るんですけども、まあ、私の場合は、ガリラヤが良かったなというふうに思います。まあ、先ほど57番を一緒に歌いましたけれども、三女の説教をイエス様が語られたという、まあ、場所に、まあ、教会が建っていますけれども、そこの、まあ、庭でですね、この賛美歌を歌った時にもう本当胸が、いっぱいになって、一番は歌えたんですけれども、でも歌詞の意味とかいろんなことを考えたらもう2番3番、まあ、歌えなくなるような、まあ、状態でしたけれども、まあ、ガリラヤ湖で、ペテロが証明を受けた、場所だと言われるところに、まあ、教会が建ってるんですね。大きな、岩がありまして、多分、まあ、そこが、船が着く、場所で、その岩の上に、まあ、教会が立ってるわけなんですけども、この岩の上に教会を建てると、まあ、イエス様が言われた大変有名なところですけれども、そこに礼拝堂の中にですね、岩があって、でそこにこうみんな、こう、本当にひれ伏すようにして、岩に口づけしたり、岩に触りながら、こう一生懸命お祈りしてるんですね。で私も岩に触りながら、お祈りしてきましたけれども、で、多分私みたいな伝道者の人たちが、まあ、神父であったり、牧師であったり、そういう人たちがそこに行って、こう、もう一生懸命、お祈りしていました。で、外に出て、すぐにガリラヤ湖畔があるんですけども、で、私が、まあ、ガリラヤ湖畔をこう、眺めていて、そして、教会の方を振り向きましたら、まあ、一人のですね、高齢の、まあ、後ろ姿ですけれども、まあ、高齢の、多分、伝道者だと思います。まあ、牧師か神父かわかりませんけれども、彼が左手に、拳よりももう少し大きい、ツルツルの、すべすべのですね、大きな石を持って、向こうの方にこう歩いていくんですね。で、私はまあ、その姿を見てすごく感激したんですけども、ペテロが、まあ、3回、イエス様を否んでですね、で、そのペテロに対して、私を愛するか、まあ、3回、問う場面があるんですけども、まあ、とってもまあ、その教会のところで、まあ、その聖書の箇所を思い出してですね、心に染みてきたんですが、その紳士がですね、こう歩いていく、その後ろ姿を見ますと、なんかこう若い頃のように肩に力が入ってないんですよね。そして何かこうすべすべ、ツルツルの石、ゴツゴツしてない石をこう持っていかれた、いろんな経験の中で、その方もきっとゴツゴツじゃなくて、本当に丸くなられたのかなと思いながらですね、ただやっぱりいろいろなことを経験されて、これは私の思いをその人の背中に投影しているわけなんですけれども、まあ本当にいろんな出来事の中で、もう一度その場所に来てですね、神様への献身を新たにして、もう全部神様ご存知ですと。まあそうしたその、主の憐れみに包まれながらですね、主を、私はあなたを愛しますって言って、まあ再献身してですね、そのことを忘れないようにっていうんで、なんかこう石を持って、まあそっちの方に向かって、まあ、歩いていかれたのかな、みたいなことを感じました。で、私はその人に比べると、 まだ若輩者ですので、そんなツルツルした、丸くなった石は持ってちゃいけないなと思ったので、ちょっとこう、ゴツゴツした。それも手に入るぐらいのですね、あまり重いものをスーツケースに入りませんので、実際的な理由もあったんですけども、その人に真似るようにして、その思いを忘れないようにって、その石を持って、帰ってきましたけども、こういうことをお話してるともう本当時間がなくなってしまいますので、またおいおいですね、お貸しできたらいいなというふうに思っています。さて、今日は、中高生の皆さんもいらっしゃってますけれども、礼拝に出席していますが、主にある交わりに生きる、主にある交わりということについてですね、ご一緒に考えていきたいと思います。私たちの神様は、三位一体の神様ですね。父子聖霊なる、三位一体の神様です。で、三位一体の神様の形に作られた私たちもですね、三位一体の神様が、すでにその愛の交わりの中に生きておられるように、私たちもそうした神様との交わり、また横との兄弟姉妹の交わりを必要としながら生かされている存在であるということを、聖書は教えています。今日はフィレモンへの手紙というのを選んだんですが、これはフィレモン人への手紙じゃないんですね。フィレモンという個人に対して書かれた手紙なんです。で、今日はこれを読みながら考えてみたいんですが、初めて読まれる方もいらっしゃると思いますので、少し手紙が書かれた背景とか、中身について概略を最初にお話ししたいと思います。この手紙が書かれた時代、また社会というのはですね、奴隷という身分がまだあった時代なんですね。で、ここに出てきますオネシモという人は奴隷でした。で、ところが、きっと主人のものを何か盗んじゃったんですね。そして悪いことをしたもんですから、その盗んでですね、ローマに逃げました。おそらく大都会、ローマの雑踏に紛れ込めば、自分は安全だと思ったみたいなんです。で、そうこうしているうちに、本当に不思議な神様の導きですけれども、その逃亡奴隷のオネシモがですね、獄中のパウロと出会うんですね。獄中で私が産んだ子って書いてあるんですが、これはいわゆる生物学的に産んだっていう意味ではなしに、信仰的にですね、自分が導いて、神様の子供に導いた子っていう意味ですけれども、パウロがこのオネシモにイエス様のことを伝えて、そしてオネシモがクリスチャンになったんですね。前後しますけれども、その時パウロはですね、このローマの獄中からこの手紙を書いています。で、そのオネシモからいろいろ話を聞くところによりますと、オネシモはパウロの宣教を物心両面で祈りを持って支える協力者のフィレモンという人の奴隷だったということが分かったんです。今日この手紙を読んでますが、このフィレモンという人は、このオネシモの主人ですね。オネシモは、このフィレモンの奴隷でした。仲介者によりますと、この主人のフィレモンという人も、パウロがエフェソにいた時に出会って、そしてパウロによって信仰へと導かれた、クリスチャンになった。で、その後、コロサイという町に移りまして、そこで、今日の2節に出てきます、家にある教会。家の教会を始めた人物であるというふうに考えられています。話を元に戻しますけれども、そのフィレモンの奴隷であったオネシモですけれども、彼はしばらくの間、パウロに一生懸命仕えていました。当時の習慣によりますと、言い方は悪いんですけれども、奴隷はあくまでも奴隷で主人の所有物なんですね。ですからパウロは、オネシモに仕えてもらって、そしてオネシモを導いて、オネシモをキリストの弟子として訓練していたんですけれども、でもよく考えてみますと、オネシモ自身はですね、フィレモンに属する所有物、所有物とちょっと変ですが、当時の考え方からするならば、オネシモのものですので、ですから機会を見つけて、ぜひオネシモのもとに、この生まれ変わった、ごめんなさい、逆だな。自分の中でこの、フィレモンのもとにですね、生まれ変わったこの奴隷であるオネシモを送り返さなくちゃいけないっていうふうにパウロは考えたんですね。 で、送り返そうと思いまして、そしてその時に持たせた手紙、その手紙が今日読んでいる、これフィレモンへの手紙なんですね。まあ、先ほどこの手紙を一通り読ませていただいたんですけど、皆さん何をお感じになったでしょうか。私はこの手紙を読み返す中でですね、実にパウロという人のこの願いの仕方が本当に丁寧だなっていうふうに気づかされました。まずパウロはこの手紙の中で、フィレモンの家族の信仰、主イエスキリストに対する信仰を本当に称えてるんですね。素晴らしい信仰だ。そして彼らとの主にある交わり、それによって自分はどれだけ励まされ慰められているかということを語ってですね。そしてどうか、かつての奴隷、オネシモを奴隷というよりは、むしろ主にある愛する兄弟として迎えてほしい。確かに悪いことしたんだけれども、今心を入れ替えて変わったから、もちろんまだ完全じゃないけれども、でも主にある愛する兄弟として迎えてほしい。そしてもし、オネシモに何か負債があるならば、自分がこのオネシモに代わって支払いたい。ですね。そしてオネシモを許して、オネシモを受け入れるように、自分は強制するつもりはない。あくまでもあなたの思いを尊重したいって言ってですね、この手紙を送るわけです。フィレモンの自発的な愛の応答を求めるわけですね。まあ、こうしたパウロの手紙を読みますと、当時の社会の中で、まあ、奴隷が置かれていた非常に厳しい状況が透けて見えてくるように思います。まあ、少し私たち自身に当てはめて考えてみたいんですが、私たち神様を信じるってこう言いますね。神様を信じる。神様に従っている。でもしばしば自分自身の感情をコントロールしたり、あるいは自分の思いをうまくこう処理できない現実っていうのは私たち誰にもあるのではないかと思いますね。互いに愛し合いなさいっていう言葉があります。でも互いに愛し合いなさい言われてもですね、なかなか許せない思いがある。もっと正確な言い方をするならば、許したくないっていう思いもある。そうした現実がある。で、パウロは、そうした土の器としての弱い私たちが抱え持つ現実を踏まえた上でですね、細心の注意を払いながら、このフィレモンにお願いしているところ、私は深い感動を覚えます。このパウロの文章を読むときに、まあ、他の手紙を書いているよりもむしろ、もっとですね、こう、牧会者としてのパウロの心がこう伝わってくるなと思うんですね。イエス様に似たものに変えられ続けていく、そうしたパウロの姿を見せてくれる手紙だなと思います。つまり、具体的な日々の生活の中で、具体的に人を生かそうとしているパウロをですね、そうした導きに応えていった人々の姿を、私たちは、このところから見ることができる。つまり、今日注目している、その主にある交わりっていうものですね。まあ、この時代、主にある交わりの多くは、今日のここにありますように、家にある教会、家の教会というふうに呼ばれていました。私たちのように、こうした立派な礼拝堂があったわけではありません。むしろ家ごとのクリスチャン同士の交わり単位で、礼拝が捧げられ、そして交わりがなされていたようなんです。そしてしばしばこの時代は、家の教会単位でクリスチャンになった奴隷たちをですね、その身分を買い取って、彼らを自由にしていったようなんですね。どういうことかというと、社会的には奴隷なんですけれども、でもイエス様を信じることを通して、本当にキリストにある自由をいただいた。でも社会的にはまだ奴隷です。ですので、教会の人たちがみんなでお金を出し合って、そしてこの奴隷である人をその主人から買い取って、社会的にも自由にしていった。で、そういうことが、この家の教会の中で起こっていったんですね。パウロは、コリントの信徒への宛てた手紙の中でですね、あなた方は代価を払って買い取られたのだ、っていうふうに書きました。考えてみれば自分たちも罪の奴隷から贖い出されるために キリストの命という代価が払われているっていうんですね。そうした神様の救いの恵みに対する具体的な応答として、教会のメンバーである、教会のメンバーなんですけども、社会的な身分としては奴隷である人々のために、みんな実際にどうにかできないだろうか、実際にみんなでお金を出し合って、そしてお金を支払って、そうした奴隷である人たちを買い取って、そして自由にしていった。まあ、当時の教会はそういうことをしていった。で、そのことが他の人たち、教会以外の人たちからするとものすごく斬新で考えられないことで、でもそれがものすごい証になっていった。で、その結果、ローマの社会がひっくり返って、今まで迫害する社会が、キリスト教の、まあ、その後まあいろいろ問題もあるんですけども、キリスト教国に変わっていったわけですね。で、そうした交わりがあった。で、それが、キリストの教会だったわけです。で、こうしたことを踏まえて、今日のですね、一節二節をもう一度見ていきたいんですけども、ここでまずパウロは、家族の一人一人に呼びかけてるんですね。神様の御前にあって家族は平等の地平に立つものであるということは、をパウロは身をもって示そうとしました。いかがでしょうか？これは今の私たちにとっては当たり前かもしれませんけれども、でも2000年前の当時のローマ社会のいわゆる家父長制社会と言われるその社会ではですね、全然当たり前ではなかったんですね。少し前の日本もそうでした。この手紙の最初の2節でですね、パウロは当時の習慣からするならば決して当たり前ではない仕方、すなわち家族の一人一人を神様の御前にあって同じく尊い人間として神様の形に作られたものとして一人一人名前でこう呼んでるんですよね。フィレモンだけ呼んでもよかったかもしれない。主人でその家を代表するわけですから。でも一人一人の名前をパウロは呼んでいる。まあ、物の本によりますと、ローマの一般社会の、まあ、リーダーたちは男性でしたけれども、家の教会を積極的にリードしていたのは女の人たちだというふうに言われています。まあ、教会もそうかもしれません。女の人たちがこうリーダーシップを取るわけです。そしてそれも本当に自然な形で教会が導かれていきました。そしてその交わりの中でイエス様の出来事を話し合い、分かち合い、そして今日私たちもお祝いしますけれども、主の晩餐、聖餐を祝ったわけです。パウロはガラテヤの信徒への手紙の中でこんなことを言いました。ここでは、つまり教会の中ではもはや、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもない、なく、男も女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにおいて一つだからです。っていうふうにこう言いました。で、これは、本当に当時の社会からすると画期的なんだけれども、ただそれを言ったってだけではなしに、このフィレモンの手紙にもありますように、文字通りですね、それが実践されていったように思うんですね。で、こうした中で、家の教会では、本当に女性たちが生き生きしていました。使徒言行録、ルカによる福音書、そして、ローマの信徒への手紙の中に登場する裕福な女性たちが出てきますけれども、そうした女性たちと共にですね、家の教会の女性たち、また兄弟姉妹は、みんなで協力しながら、証をしていったわけなんですね。ある時、イエス様は、ご自分を探しにやってきた母親のマリアさんと、そして兄弟姉妹、そしてそこに居合わせた人々に対してですね、家族とは誰ですかっていうふうにこう聞いたんですね。神の御心を行う者が兄弟であり、姉妹であり、また母であるっていうふうに教えてくださいました。で、そのイエス様の言葉を、私はずっと前からですね、読んでて、主にある、私たちは兄弟姉妹なんだってのわかるんですけども、でもちょっと変だなと思うんですね。何が変だなと思ったかっていうと、お父さんっていう言葉が出てこないんです。神の御心を行う者が兄弟であり姉妹であり、また母である。 父であるっていうことが出てこないんですね。なぜかなっていうふうにずっと思っていました。で、今回調べました。仲介者によりますと、それは天にいます方、そのお方だけを父とするからだっていうふうに説明してたんですね。そうかもしれないと思いました。つまり、初代教会の主にある交わりの様子を伝える様々な記録や資料を見ますと、このイエス様の言葉、家族とは誰か、神の御心を行う者が兄弟、姉妹、また母である。もちろん父もそうですけども、このイエス様の言葉が男性を中心とするローマの社会の中でまさに現実にこう機能していた。で、そのことをよく表してるんじゃないか。まあ、仲介者はまあそういうふうに説明していましたね。まあ、この説教の準備をしながら、以前、読んだ、柳沢みどり姉妹の FVI の声なき者の友の輪の祈りの通信に出てきた、一人のインドの青年のことをまた思い出したんですけども、よく柳沢さんが話してくださいますが、インドでは今でもカースト制度がある。人口の 25% が最下層のダリットと呼ばれる、そういう人々が 25%。そして人口の半分がですね、その最下層よりも一つ上の OBC というんですか、元奴隷の人々によって形成されている。柳沢さんが信徒宣教者として派遣されている声なき者の友の輪の働きはですね、そうした人々の尊厳回復に一生懸命取り組んでおられる。で、その取り組みに参加した一人のインドの青年がいました。クリスチャンの青年です。いつも読むのがこううまく読めないんですが、ジョゲシュワルさんっていう男の人ですけども、彼は最下層よりも一つ上の身分の出身でした。聖書の世界観に触れる中で、クリスチャンになった彼はですね、自分も含め全ての人が愛され、神様の似姿に似せて作られ、イエス様の命を差し出されるほどに尊い存在であるということを、学び始めたわけですよね。ところがある時ですね、自分は忠実にイエス様に従っている、イエス様を信じてイエス様に従おうと思って歩んでいる、と思っていたけれども、実は無意識のうちに今までのインドのカーストの、その社会習慣であるカーストの背景にですね、その物語に自分自身がもうしっかりと縛られているってことに気づかされるわけですね。インドでは、それぞれ属する身分に従ってですね、使う食器が決まってくるそうです。で、彼は最下層よりも一つ上の身分でしたので、その身分の人用の、食器を使うわけですけれども、最下層に属する友人に対しては、無意識のうちにですね、今までの、慣習に倣って、彼ら用の粗末な別の食器を彼はその差し出していたってんですね。で、何とも思ってなかった。それが当たり前だと思ってた。ところがある時、聖書に触れてですね、それが御言葉が教える聖書の生き方とは違うんじゃないかっていうふうに感じ始めたってんですね。で、それから彼の中に戦いが始まりました。仮に自分がそうした聖書の教えに従って行動を取るとするならば、インドの慣習に反するわけですから、家族、そして親戚に村八分にされることは間違いない。それは想像できました。ですので、もう数ヶ月間ですね、悶々と過ごしたわけですね。旗から見るともう食器一つの問題じゃないかっていうふうにこう思ってしまいますわけですけども、でも彼はそのことですごく悩んだわけです。そしてその悩みに悩んだ末、どうしたかというと、やっぱり御言葉に従おう、イエス様に従おう。分け隔てなく全ての人を愛したイエス様に習う生活を自分は選ぼうっていうふうに決心して、そして彼がまず最初に取った行動はですね、家に帰って、そして家にあった最下層の人々用の粗末な食器を全部捨ててしまったわけです。それを見た家族とか親戚の人は気が狂ったかといって、彼に罵声を浴びせたそうですね。でも、彼はこうに言いました。皆さん、確かに最下層に属する友人に彼ら用の食器を差し出すことは カースト制度に習うことかもしれない。でも、それはイエス様に従わない行動だったのではないかと私は気づきました。そういう証をしたそうです。で、それを聞いていたその親戚、家族、その中にはクリスチャンになっていた人もいるんですけども、その人たちはですね、急に黙ってしまったそうですね。多分、信仰の両親にずっと神様は彼らの両親にもですね、語ってたんじゃないかな。ですから彼らは急に黙ってしまった。村人の何人かはですね、もうあいつにはついていけないと言って、この出来事をきっかけとして、その青年から離れていったそうですね。でもこの出来事はこれで終わりませんでした。一人のクリスチャン青年の心の変化、心の改心、その結果選び取った勇気ある行動がですね、その地域社会、つまりその小さな群れに変化をもたらしていった。何が起こっていったかっていうと、最下層の人々と一つ上の彼自身が属するその身分の人たちの間にこう和解が起こっていった。そしてその人たちの中からですね、聖書を学びたいって人が起こっていったっていうね。で、これはインドでは普通でない出来事だったそうですね。柳沢さんはそういうふうに話してくださいました。ある時イエス様は、人は全世界を手に入れても自分の命を損したら何の得になろうかっていうふうに言われました。私たちはもしかしたら自分の命、キリストに従いたいっていうそういう自分、その自分の命を犠牲にしながら、あるいは危機にさらしながら、なんか一生懸命別のものを手に入れようとして躍起になってないだろうかと思わされました。私たちは御言葉に促され人生における出エジプト、すなわち罪の奴隷状態、あるいは洗礼を受けて今までとは全く違った新しい価値観をいただいた、その古い生き方の奴隷から解放されるわけですね。で、そのために神様は何をしてくださったか。ちょうどパウロがフィレモンに言うように、この負債を払ってくれた。神の子羊、イエス・キリストが十字架にかかって肉を裂き、そして血を流してくださった。で、そのようにして、私たちを縛る古い物語から、私たちは自由にされ、本当の意味で、この礼拝のために、また神様と人々と交わり、喜び、楽しめるものへと私たちを解放してくださった。そして、そのことを常に確認できるように、この時代の人々にとっては、家の教会がそのような場となり、そして私たちにとってはこのような礼拝、またこの教会の主にあり交わりが与えられているということですね。今日の聖書の箇所に戻りますけれども、オネシモがフィレモンに悪いことをしたんです。間違ったことをしました。この時代の法律に従えば、主人であるフィレモンは、罰として、オネシモをそれなりに処分してもよかったわけです。でもパウロは、その悪いことをしたオネシモを、元奴隷のオネシモを、兄弟のように愛し迎え入れるように、フィレモンに取りなしています。しかも、フィレモンがした悪いことは全部自分が償い、オネシモが受けなければならない罰があるなら自分が代わりに受けようとまで言っています。パウロは悪いことをした人をどうか許してやってくださいと言ってるわけですけども、それは口だけではなしにすごいなと思うんですが、自分を代わりに罰してその人を許してやってくださいってこう言ってるんですね。ちょうど私たちが毎週礼拝の中で、また日々の生活の中で祈る主の祈りの一節のようですね。このパウロが深く愛し、本当に心から従っていたお方がイエス様ですけれども、よく考えてみますと、そのイエス様こそ、実はパウロが犯した罪を、父なる神様に許していただくために、自ら罪の償いとなって十字架にかかってくださった。パウロは、そのことがですね、よーく分かってたんだと思います。私たちが大切にしなければいけない主にある交わりって何でしょうか。このイエス様の罪の許しの恵みを常に確認し合う場、それが主にある交わりですね。イエス様が命を懸けて どうか彼らをお許しくださいと願って、私たちの身代わりとして十字架の上で命を捧げてくださったおかげで私たちは許されました。ご存知のように、出エジプトの際にイスラエルの民は生まれて一年経つ羊を殺して家の柱と鴨居に塗るように、その血を塗るようにと命ぜられます。そしてその血を塗った家庭は守られました。ちょうどそれと同じようにイエス・キリストが杉越の祭りの子羊として十字架にかけられて血を流しました。死なれました。そしてその血によって私たちを的外れの生き方から救い出そうとなさったわけです。主にある交わりって何でしょうか？それはイスラエルの民と同様に私たちの心の鴨居、私たちの心の鴨居にキリストの十字架の血潮が塗られていることをいつも確認し合う場ですね。その交わりに預かった者同士が常にキリストの十字架によって愛されていること、許されていることを新しく、そしてスタートを切らしていただいていることを互いに確認し合うために神様が与えてくださった本当に大切な恵みの場であります。で、そのことを覚えるために、そして互いに助け合い、愛し合い、信仰生活を私たち一人じゃやっていけないので、みんなで全うしていくように、私たちに主にある兄弟姉妹、信仰の友を神様私たちに与えてくださっているわけですね。今日ジュニアチャーチの皆さんが礼拝に来てますけども、私も高校生の時に初めて礼拝に、教会に行きましたけども、まあ今から考えると、礼拝に行ってたというよりもその後の交わりが楽しくて礼拝につながっていたなというふうに思います。で、それだけ友達同士の教会の友の交わりっていうのは本当に大きかったなと思うんですね。多分皆さんもそうだと思います。フィレモンの家のように奴隷がいるならその人が自由になれるように、ハンディを持つ人がいるならその人があったかもハンディがないかのように、外国の人がいるなら、寄留者でないかのように、小さな子供たちがいるならば、私たちみんな神様の子供ですから。そして社会的な問題と一生懸命真剣に祈りながら取り組む人がいるならば、それを共有することができるように。そうした振る舞いが、そうした生き方が、まあ、自然な形でですね、現実に起こる場が、まあ、主にある交わり、まあ、教会の交わりだっていうことを、このフィレモンの手紙はですね、私たちに教えているように思います。で、その交わりを実体験するために、主は具体的な顔の見える兄弟姉妹を私たちの周りに置いてくださっている。ぜひ、その私たちのために置いてくださっている、その交わりをですね、私たち本当に大切にしながら、お互い、その交わりの中で生かされていることを覚えながら、この一年もですね、主にある交わり、生きるものとして歩んでいきたいというふうに思います。お祈りをいたします。